難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は公益財団法人笹川平和財団の国際事業部で主任研究員をしていらっしゃいます岡本文子さんにお話をお伺いします。もしもし、岡本さん聞こえますでしょうか？
はい、もし、はい、聞こえます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
岡本さん、本日はですね、公益財団法人笹川平和財団がこうまとめられた、はい、難民の地域定住支援ガイドブックというものについて、まあ、お話を伺っていきたいと思うんですけれども、
はいはい、
まずはじめにですね、そもそもその笹川平和財団が今現在取り組んでおられるより良い難民受け入れに向けてという事業についてですね、はい、お話をしていただければと思うんですけれども。
はい、ありがとうございます。笹川平和財団は民間の財団なんですけれども、さまざまな社会問題ですとか国際問題に果敢に取り組もうということを目指して活動しております。でそうした中で難民問題にも2011年度から取り組んできているんですが、はい、その中で3つの視点を持って取り組んできていると考えています。はい、で1つは日本における難民の受け入れということで、これは今日お話しする難民の第三国定住に関する取り組みなんですけれども、はい、どうやったらもっとうまくいくのかということを考えていくもの、うん、それから2つ目としてはアジアにおける難民保護の改善策と日本の役割ということで、アジアの中にもボートピープルの問題などがありまして、でその対応策をアジア地域レベルでどう考えていけるのかということに取り組んでいます。
はい、
それから3つ目といたしましては、世界の難民問題、まあ、今難民危機と呼ばれる大変な状況になっていますが、うん、まあ、そういった問題に対して日本がどういった貢献ができるのか、これは周辺国への支援だけではなくって、例えばそのシリアの中長期の復興、また平和構築を考えたときに人材育成という観点から何ができるのかというのを検討するものです。
はい、
そうしたその3つの視点の中で、1つ目の第三国定住に関する取り組みにつきまして、対談として取り組んできているのですが、
はい、
2010年度から日本政府がアジアで初めての取り組みとして第三国定住事業というのを開始されていまして、で私どもの財団としてはその第三国定住事業のメリットに着目をして、うん、検討を進めてきています。
はい、
でそのメリットって何なのかということなんですが、
はい、
1つは難民の方々に対して就労ですとか教育の機会を提供できるという素晴らしい取り組みであるということはもちろんなんですが、もう一つその受け入れ国側にとってみたらですね、
はい、
受け入れ国政府の意思で受け入れの時期ですとか、
うん、
数なんかも決定できますので、
はい、
受け入れるための体制ですとか準備を整いやすいということがあります。うん、でまたさらに受け入れた地域の中で難民の人たちが働き手として活躍してくれたり、子どもが頑張って勉強してくれたりといったようなこともありまして、
はい、
受け入れた側の地域にとっても利点が多い事業なのではないかということに着目をいたしまして、
はい、
検討を進めてきております。
うん、
で検討を始めた当初というのは私自身恥ずかしながら日本というのは難民の受け入れの経験も少なくって、
はい、
定住は難しいんじゃないかなというふうに、まあ、半信半疑だったんですが、
はい、
受け入れた地域の雇用主の方々ですとか、はい、学校教育委員会の先生方、また市役所の職員の方、うん、そして地域住民の方々が難民のご家族のために非常に一生懸命サポートをしておられまして、
うん、
でまた難民のご家族の方も、まあ、それに応えたいということで頑張っておられる姿を目の当たりにしまして、
はい、
日本もこれはできるんじゃないかなというふうに感じるようになりました。はい、でも一方でやはり言葉も文化も生活習慣も異なりますので、
はい、
まあ、いろいろなことが地域の中で起こって問題が起こってくるようにも見えましたので、
はい、
まあ、それをどういうふうにうまく乗り越えていけるのか、
うん、
改善策ですとか、またそれを制度としてどう支えていけるのかということを考えたいと思いまして、授業を立ち上げてまいりました。
なるほど。
はい、で具体的には国内外での調査を行いまして提言書をまとめたのですが、
はい、
調査といたしましては、例えばアジアの難民の人たちがどういうニーズを持っているのか、
はい、
それは日本に来る人たちというのはお子さんの教育を何とかしたいと思っていたり、
うん、
日本で働いて技術を身につけたいというふうなニーズを持っている方がいるということが分かりました。
はい、
でまた日本はそういったニーズにどう応えられるのかということで、日本で過去にインドシナ難民を受け入れた経験がありますので、
はい、
そういったそのインドシナ難民を受け入れた経験ですとか、 課題、まあ、どういったことが難民の受け入れの成功につながったのかといったようなことを整理をしました。でまたさらに北欧にでは難民の受け入れに非常に積極的なんですが、はい、その北欧の諸国の難民受け入れ政策 の, 考え方ですとか、また受け入れた地域の中での実践というのを学びまして、はい、提言書としてまとめた次第です。でその提言の中で、はい、まあ、やはりその先ほど申し上げましたように日本国内でも受け入れられる可能性はあるのではないかということを考えたときに、はい、まあ、今年間30人の受け入れなのですが、はい、まあ、もう少し思い切って、まあ、500人ぐらいは受け入れたらいいんじゃないかなということで、はい、まあ、受け入れの規模の拡大を提案したりですとか、やはり受け入れた後の定住の支援をしっかりすることで難民の方たちが活躍できる存在になるということに着目をして、はい、受け入れた後の地域定住支援の重要性ということも提案をしています。
その提言の中に入ったその定住支援の重要性というふうなものの、はい、その具体的にそのまあ参照できるものとして、はい、今回その難民の地域定住支援ガイドブックというものがまとめられたということになるんですかね。
はい、そうなんです。提言をまとめたのが実は2013年度なんですけれども、はい、その後、まあ、いくつか日本の地域の方々にお話をしたりですとか、まあ、様々な関係者の方にお話をしたのですが、はい、実は全く難民の第三国定住というものが知られていないということが分かりまして、でまたそもそも難民という存在が何て言うんでしょう、身近ではないということもあって、はい、怖い方々なんじゃないかとか、どう接していいかわからない、難しい人なんじゃないのっていうような反応が結構多くてですね、はい、これは受け入れを拡大する推進するといっても受け入れた側の、ま、地域ですとか社会の中で何て言うんでしょう、まサポートの体制が組めないとなかなか難しいなということを感じまして、はい、では難民の人たちってどういう人たちなんだろうですとか、うん、どういうふうに接したらいいんだろうという心構えのようなところと、はい、あとは具体的に地域の中に入ってきたときに大事となるテーマとして、はい、例えばその日々の生活の支援ですとか、はい、日本語の学習支援をどういうふうにしたらいいのか、はい、それからお子さんの教育をどう考えたらいいのか、そして親御さんたちの働く、生活支援のサイト、就労支援をどういうふうに考えたらいいのかということを整理をして、はい、で実際に必要な支援の中身ですとか、はい、支援に必要な体制というのをお示ししていたのが今回のガイドブックということになります。
なるほど。さっきも岡本さんのお話の中であったその現場でその実際にこう、はい、難民の方と関わる中で日本にもできるってい う, こう、はい、手応えみたいな、もしくは実感みたいなものをこう得られたっていうことと、でも実際にはまだまだこう課題があるっていうふうなところでですね、その提言活動につながっていって、はい、でその実際また地域にこう入っていくと、まだまだその難民のことそのものがこう知られていなかったり、第三国定住っていうこと制度自体があまり知られてないっていう中で、はい、そのいろんな方が参加するための切り口としてですね、はい、さっきお話をいただいたクラス、それから日本語の教育、はい、そして子どもさんの教育、はい、そして就労と、はい、そういう、まあ、4つぐらいの視点から、こう実際にできるようなことというものをこうまとめられた、それが、まあ、このガイドブックということになるんでしょうか。
はい、はい、そうです。
実際にはそのこの本、まあ、ガイドブックをですね、こう想定される読者というのは、まあ、今のお話とも関連すると思うんですけど、どういう方にこう読んでもらいたいというふうに考えておられるわけですかね。はい、
そうですね、ターゲットを誰にしたらいいのかというのは、実は私どももこのガイドブックを作る段階から非常に悩んできたのですが、受け入れる側の地域の中で関わる方々、関わる可能性のある方々、はい、皆さんというのがお答えになるのかもしれないのですけれども、はい、例えば地方自治体の職員の方々とか、はい、地元の国際交流協会ですとか市民団体の方々、はい、それから日本語ですと日本語教室の先生方になると思いますし、はい、学校教育委員会の方々ですとか、学習支援に関わるような方々というのもあると思います、はい、でそれから難民の方々を雇用してみたいなと思われる雇用主の方々、経済団体の方々というのも、はい、読者になっていただけたらありがたいなというふうに考えています。
なるほど。こうしたことをこのガイドブックが作られてですね、今想定される読者のこともこうお話しいただいたわけですけど、はい、じゃあこう具体的にそういう、こう、 モデルケースみたいなことって言いますか、一回こう例えば現場で、はい、じゃあ皆さんとこのガイドブック勉強会開いてみるとか、そういったことってこれから行っていかれるんでしょうか。
はい、そうですね、今実は日本、全国でセミナーのようなものができないかなと思って準備、企画準備をしているところなのですが、はい、私もいたしましては、その難民の受け入れに関心を持ってくれる地域が例えば北北海道、南は九州、沖縄まで手を挙げてくれて、もうその中で、受け入れを競争してくれるぐらいになってくれたらいいなというのが夢としてはあるのですが、はい、まずはその難民の受け入れというものを知ってもらって考えていただく、はい、自分たちの地域でどういったことができるんだろうというのを考えていただくような場を持てたらいいなというふうに考えておりまして、はい、財団として地方セミナーを全国でこれから今年度中は6カ所ぐらい開催していきたいと思っているんですが、はい、それだけではなくって、例えば地元でこのガイドブックを使って難民というものを考えてみたいという集まりが、はい、同時多発的に起こってくると、うん、非常にありがたいなと思っていますし、うん、例えばその難民の受け入れというものに対する期待ですとか、はい、また不安というのも地域によって様々だと思うんですね。で、例えばその地域が地域の活性化に難民の受け入れを使いたいというところもあるかもしれないですし、はい、産業の担い手として、それは農業ですとか水産業、製造業、サービス業、様々な業種が考えられると思うんですが、うん、そういったその、産業の活性化につなげたい、もしくはそのグローバル化を考えていくときの担い手として難民というのを考えたいといったような期待も十分あり得るのかと思いますので、何が難民の受け入れによってこう考えられるのかというのを、イノベーティブな形で議論をしていただいて、でそれを私どもの方にまたお寄せいただいたりということができると非常にありがたいなと思って、
分かりました。このガイドブックの帯にですね、その、はい、難民の受け入れというものはその国際貢献の推進だけではなくて、その異文化理解やこう多文化交流の実践、またこう地域の付加価値の向上、さらにこう将来的に、地域社会の担い手として活躍する人材の確保という観点で捉えることが可能だと、でその難民受け入れには多くの課題があるけれども、その地域の特性を生かした解決策が見つかるはずだっていうところが非常にこう印象に残ってまして、その今岡本さんも言ってくださったように、こう地域によって期待や不安も様々にあるだろうというお話でしたけど、地域の特性を生かした解決策っていうのがこういろんなところで見つかっていくといいなというふうに今お話を伺っていて改めて思ったんですけれど、
はい、はい、そうですね、はい、地域も例えばもうすでに外国人住民の方が多くいらっしゃって、さまざまな日本語教育ですとか他言語での情報発信などのご経験がある地域なんかもあると思いますので、そういった地域はそういったインフラですとか土台を生かしながら受け入れることができると思いますし、はい、もしくはそういった土台はなくても地域の中で例えば国際貢献、国際協力をしていきたいといった思いがある地域ですとか市民団体がいらっしゃるところですとか、はい、また産業を、先ほども繰り返しになりますがグローバル化を目指して、行きたいといったような産業があるといったところもあると思いますので、はい、そういったそれぞれの地域が持つ強みというのを生かしながら難民の受け入れをしていって、さらにそれが地域の競争力を高めていくことにもつながるといったその好循環になっていくと素晴らしいなというふうに思っております。でまたこの難民の問題、今世界的な危機になっているということもありまして、はい、ヨーロッパはすごく大変だなという印象も強いのですが、細かく見ていきますと、受け入れた地域の中ですとか受け入れた地元の市民団体の方がさまざまな創造的な取り組みをやっていらっしゃって、でそれによってその今の世界的な難民危機にも何らかの形で貢献したいという、地域発の国際貢献というのを模索しておられるというふうにも聞いておりますので、それが日本でも地域発の取り組みとしてできるところが出てくれば、非常に素晴らしいことだなというふうに期待をしております。
わかりました。この難民の地域定住支援ガイドブックなんですけれども、はい、笹川平和財団のホームページからダウンロードもできるということで、 はい、ぜひ多くの方にまずはホームページの方にアクセスしていただければと思うんですけれども、はい、これから地方セミナー年度内に6カ所という話もありましたけれども、はい、またセミナーのお話なんかも、はい、ぜひ教えていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
本日はお忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼いたします。
本日は公益財団法人笹川平和財団の国際事業部主任研究員でいらっしゃいます岡本文子さんに難民の地域定住支援ガイドブックについてお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。